先生、タバコが良くないというのはもうよくよく聞くことではありますが、タバコを吸うと体の中では実際どのような作用が起こるんですか？
そうですね、タバコを吸うとですね、まず吸ってすぐ起きる急性の効果と、吸ったものがじわじわ害を及ぼす慢性の効果というふうにまあ分けられますね、
はい、
急性の効果ですと、吸うとですね、タバコの中に含まれている一酸化炭素というのは、これ非常にあのヘモグロビンに強くくっつきますので、一時的に酸素濃度が下がるというか、そのために血圧が上がったりとか冷や汗とかなんかいろいろな症状を出す方もいますね。あとは問題なのは慢性の効果ですね。特に呼吸器系だと今非常に増えている COPD 肺気腫とか慢性気管支炎の一緒になった閉塞性障害なんですが、これが非常に増えています。この疾患が今日本で、酸素を吸っている方ですね、在宅酸素療法を行っている方の一番の疾患になってきてますね。それから皆さんご存知のように喉頭がん、肺がんを中心とするがんですね、そういったがんのリスクを上げるというふうに言われています。
今お話がありましたけれども、その喫煙によって高まる病気のリスク、はい、もう一度教えていただけますか？はい、
まあ、直接そのタバコの煙を吸うとですね、まあ、4000ものいろんな毒性物質があって、発芽物質もいっぱいあるんですが、そういったものが直接かかる咽頭がん、喉頭がん、肺がん、これはもう数倍ぐらいリスクが高まることもありますし、胃がん、大腸がん、まあ、体の中の全ての臓器のがんのリスクを上げることになります。
そのタバコを吸う開始年齢とでも言いましょうか、スタートというのは病気と関係はあるんですか？
そうですね、まあ、我々臨床で見てますと、肺気腫とか我々の肺の中の酸素交ガス交換を行う小さな袋があるんですが、そこが壊れてしまう肺気腫という病気がありまして、これがひどくなると、まあ、COPD そういった慢性の閉塞性障害があって、まあ、酸素を吸わなくていけなくなるような疾患があるんですが、そういう疾患がですね、通常ですと60代70代の老齢期に出てくるんですが、早くから過ぎますと本当に30代40代からも肺気腫が出てくる方もおられます、はあ、まあ、これはですね、人によって多少差はありますけども、やはり未成年の時は肺がだんだん臓器としても成長している時なので、いろんな障害が起きやすいというふうに考えられます。
なるほど。発がん物質が含まれているともよく耳にしますけれども、はいはいはい、そもそもその発がん物質というのは何なんでしょうか？
まあ、発がん物質はもちろん食べ物にもいろんなところにあるわけですけども、これはですね、多くは我々がの細胞がですね、 DNA というのを持ってて、これでいろいろ、はい、あの調和的にですね、あの細胞が分裂していくんだ、そこを障害してくると、そういうことで生体に腫瘍を起こすような物質を発がん物質と言ってまして、まあ、タバコなどでは有名なタールとかベンゾピレンとか、そういった物質が知られてます。
タール、ベンゾピレン、まあ、タールというのは時々耳にしますが、ベンゾピレンという物質もあるんですね。
その他にもかなりの発がん物質が含まれてます。
発がん物質以外の有害な化学物質というこの影響はありますか？
そうですね、先ほどちょっと話しました一酸化窒素とですね、
ええ、
あの酸素の血液中の酸素低下をきたすようなものとか、あとはご存知のニコチンなんてのがありますね、まあ、ニコチンなんかは中枢作用を起こしてですね、一時的には興奮作用もありますけども、心臓等に毒性作用があってですね、これは不整脈とかそういったものも起こしてきますし、その他多く、血管性の病変の原因になる物質も多く含まれています。
さまざまなタバコの種類があるようですけれども、その中でも紙タバコですとか無煙、煙の出ないタバコというのも市販されているようですが、
ね、まあ、このタバコの成分が入ればですね、これを噛んでるとですね、まあ、やっぱり同じ成分が入るんですね。あの多少はタバコを火をつけて吸うタバコの煙とはちょっと違うんですが、やはり成分が入ってですね、噛んでる場合には舌がんとか喉頭がんとか、そういうその他ですね、体中に入りますので、やっぱりがんのリスクを高めるということになりますね。
煙が出ないからいいだろうというのは安易な考え方だということなんです ね、
そ,
うですね。
それ以外にもやっぱもっと毒性があるということですね。
またもう一つよく耳にしますのが、タバコを吸わなくても吸っている人のそばにいるだけでも危険ですよという話を聞きますが、受動喫煙、まあ、副流煙という言葉もありまして、まあ、タバコを実際に吸う人じゃなくても危険だよというお話を時々耳にしますが、まあ、受動喫煙というのは吸っている方の吐いた煙を吸う、
そういうことですよね、はい、
で副流煙というのは
タバコをそのまま置いてると、
は
い、
煙が
出てますよね、直接出てますよね。そういったものを副流煙って言ってますけども、
タバコを吸う人が吸う合間にちょっと、
置きますよね、
置いている、その煙が上がってるあの細い煙が、
そうですよね、
副流煙
だからあれはフィルターを通ってこないわけですよね。なのであの一酸化炭素やタールやベンゼンが多く含まれてます。まあ、あれはタバコ吸ってる本人もあんまり好きじゃないんです。あれはアルカリ性と言われてまして、まあ、その煙が我々の目とか粘膜につきますとアルカリ性の反応を起こしまして、より刺激作用が強いと言ってますね。ですので咳とか痰とかそういうものを誘導いたしまして、より呼吸器障害も強く出ると言われてます。
大人同士の前では吸わなくても、例えば乳児が横に寝ている同じ部屋 で、
ね、特にそういった症状は悪いですね、大人でしたらある程度は刺激に慣れてますけど、乳児やお子さんはそういったものにあまり慣れてませんので、咳痰それから咳込んだり、あとそれが原因で喘息用症状を起こすということが知られてます。まあ、自動喫煙も含めて家族内の喫煙は家族の方々の喘息とかそれからいろんな呼吸器疾患をのリスクを高めるということが実際に報告されております。それぞれちょっと毒性の現れ方は違うんですが、受動喫煙などでは例えばヘビースモーカーのご主人がいる一緒の奥さんなんかには時にはですね、肺がこう黒くなっているということがあるんですよ。これも私驚いたんですけど、ある女性の方が肺がんで、まあ、手術されますね。そうすると肺をまあ一部取り出しますわね。時黒いんですね。どうしてタバコ吸ってないのに黒いのかなと思ったらご主人が吸われてたということで、これ非常にショッキングなことですね。はい、自動喫煙も誰かが吸われるとそれを吸われた家族の方のがんのリスクを高めるということが統計的に知られています。
まあ、先生でも家族だとノーと言えるような、そばに寄らないでとかあっちですってって言えますけど、例えば知り合いですとか知人ですとか、そういった場合はなかなか、
そうですね、どうしても吸わないでと言えない方もいますよね。ですから吸ってる方は結構周りで迷惑がられてるんだということを意識されるといいのかなと思うんですけどもね。
そうですね。その被害というのはやはり先生、その自分が吸ってないけどその奥様みたいに肺がんになってしまうような方々というのは、その他
あとは有名なのは喘息のリスクですね。例えば、妊婦さんがタバコを吸ってると生まれてきて14年後に肺機能を調べると低いんですね。だから単純にタバコそのものの被害から免疫学的ないろいろな悪い影響も与えるということで、タバコを吸ってる家庭のお子さんは喘息の起きる率が高いという、そういう科学的な論文もありますね。
先日ショッキングなニュースでお父さんが子供にタバコを吸わせたというね。
そうですね、まあ、ちょっと言語道断ですし考えられませんね。
その先生、タバコというのはなぜやめられないかというところになりますと、なんでなんでしょう。
これはですね、いろいろご存知の方も多いと思うんですけども、タバコの中には吸うとニコチンが体に入りますね。でニコチンは血流に行って頭まで行くわけですね。で頭の中のその受容体に結合しますと、そこで一つの快感になるような感じが出るんですね。ドパミンっていうのが出てくる、ある部分でですね。そうするとやっぱり吸うと、あ、なんか気持ちいいなと、美味しいなと思う感じを起こさせます。これが習慣性になってしまうんです。ですから一旦そういうふうになると 忘れられなくなって何度も何度も吸うということで、ニコチンの依存性はですね、覚醒剤でヘロインとかありますね、
はい、
ああいうのと同じぐらい強いと言われてます。ですから一旦吸うとなかなかやめられないというのはそういう原因なんですね。
じゃあ少しタバコを吸う方のちょっと見方になった、例えば考え方をしますと、その悩み事やストレス、こう消化しきれないような悩みやイライラを抱えた時に、つまり吸うと快楽、忘れてしまうことができる、
まあ、そういうことがあって吸ってらっしゃるんでしょうね。でもそういうことを超えてですね、もっとマイナス面があるし、周りにも迷惑をかけることがあるので、また別な形でですね、それは対処していただくというふうにお願いしたいですね。
そうですね、